今日はコリント人への手紙第2の11章16節から33節です。このところではパウロの証が語られています。16節を見ますと、誰も私を愚かだと思わないでくださいと彼はコリントの人たちに語っています。この愚かさとは何かというと、17節に愚かな者として自慢できるという言葉、また18節のところには多くの人が肉によって誇っているということをパウロは言っているわけです。このことは直接神様のことを語るというよりも自分自身が体験したそのことをここで語らせてほしいとパウロは言っていると思います。そしてまた人の話を聞くときには何か論理的な説明を聞くよりも具体的に自分はこんなことをした、こんなことがあったということが、まあ、私たち人間には受け入れやすいのではないかと思います。そしてこのコリントの教会で問題を起こした人たちは言うなれば自分の体験のこととか、また自分にはこんなことができる、それをまさにこの自慢話のように話していたのではないかと思われるわけです。そしてその話を聞くときに、ああそうなんだ、そんな風になるんだというふうに人間の心は動かされやすい。そしていわゆる偽教師や偽人たちはこのコリントの人たちを欺き、そしてまた自分の思い通りにしようとしていくっていうことがあったと思います。20節に、実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢していますという言葉が出てきます。最近のニュースでは元安倍首相の銃撃事件のことがニュースでも放送されているわけですけれども、統一教会に多額の献金をする、そしてそのことによってもう家族が崩壊していく、大変な事件になっていったというようなことを私たちは聞くわけですけれども、本当にこの人間の心というのはそういうもうこの世の悪、もうまさに神に敵対するサタンによってもう動かされて、そしてまた人の言葉を信用して全く逸脱したようなことが出てきているわけです。21節にはパウロは言うのも恥ずかしいことですが、私たちは弱かったのです。彼は率直にまた自分の弱さということを認めています。そしてさらには21節の終わりに、私もあえて誇りましょうと。22節に、彼らはヘブル人ですか、私もそうです、彼らはイスラエル人ですか、私もそうです、彼自身のことをも誇っているわけです。彼が書いたピリピ人への手紙の3章5節を見ても、この生まれて8日目に割礼を受け、そしてベニヤミン族の出身、律法についてはパリサイ人、熱心については教会を迫害したというようなことも彼は書いているわけですが、しかし私はこのキリストの上に損と思うようになった、そしてキリストの上に全てを失いましたが、それらは塵悪だだと考えています。彼はもう自分自身の出自のことも語って、そして彼ほど有能な人間、また素晴らしい賜物を持った者はいなかったんですけれども、しかしそれはもうキリストのことを思ったら塵悪だにしか過ぎない。23節の、コリントの第2の11章23節に、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。もうキリストのしもべとして 普通に考えたらもう気が狂ったような彼は体験をした、23節の終わりの方には鞭打たれたことは、ことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。そして24節に40に一つ足りない鞭、もう39回鞭打たれて、あと1回打たればもう死に瀕してしまう、まあ、イエス様もそのような鞭打ちにあったわけですけれども、また26節にはもうさまざまな難に彼は会うということになったわけです。27節にも苦しみ老し、飢え乾き、そして寒さの中に裸でいた、そのような彼は苦難を受けて、そしてどうしたかというと、28節に、日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります、まあ、彼の思いは何だったのかというと、自分が福音を伝えていった、そのところどころで、救われた人たちが教会の群れを形成する、その人たちに対するこの思いがパウロの心の中心であったということです。29節に、誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか、誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか、もうまさに彼は福音を伝えて救われた人たちに対する愛の思いがあったということです。ある方はもしパウロが安楽椅子に座っていて静かな音楽を聴いていたら私たちは果たして救われただろうかということを言った人があります。しかし彼の心の中にはもう燃える愛がうちにあったわけです。そしてさまざまな苦難、そして迫害を受ける、ロマ書の8章の35節に、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか、彼は言っています。そして、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ですから彼の心の中にあったのはこのキリストの愛、その愛を彼は受けて、そして人々にそれを伝えていく、分かち合っていく、もうそれが彼の生涯のすべてであったということです。30節に、もし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります、彼はそう言ってるわけです。自分がどのような苦しみの中にあったのか、そして一体誰が自分を救い今あるものとしてくれたのか、まあ、昔はよく自分はもうこんな悪いことをした、しかしイエス・キリストの愛を知って自分は立ち直ったとか、またこんな大病を患ったけれども神様を癒してくださったというような、そういう証をよく聞くことがありました。困難の中にあってイエス・キリストは救ってくださる、そのことをまた私たちは自らの誇りとしたいと思います。最後にはこのダマスコの荒れた王のことが出てきているわけですけれども、彼はダマスコ途上で復活のキリストに出会い、そして捕らえられようとしたわけですけれども、なんとダマスコのクリスチャンたちが彼を逃れさせてくれた、おそらくそれが彼の苦難の始まりだったのではないだろうか。そのことを心にとどめて、どんな時にも神様は必ず救ってくださる、それが彼の信仰体験であり、そしてまたそのことのゆえに彼は日々全ての教会への心遣い、この神様の愛を表していくということを彼は心の中に思い描いていた、そのことを知ることができます。私たちもまたこのキリストの愛にもう自分自身の心が捉えられて、たとえ苦しみや苦難を受けるということがあっても、このイエス様の愛を私たちはこの語っていくものとさせていただきたいと思います。